リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第19回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組でございます。今回第19回お送りしますのはトマト屋と
コマシーと
ケータロウでございます。
さあ、物欲回となりました18回に続きまして、またまた私トマト屋がアンカーマンを務めさせていただきます。お二人さん、もうちょっとお待ちください。
まあ、記念すべき19回ですね。
そうですね。じゃあ20回記念すべきは、お二人のどっちかに。
そうだね、
お譲りしますので。
ケータローさん最近やってないから、そろそろやんないとあれじゃないですか。
そうですね。
あ、そうだね。
そろそろモヤモヤが溜まってる時期じゃないですか。
溜まってるよ。またトマト屋さんに解決してもらいたいのがたくさん溜まってる。
解決していいんですかね、この番組はね。
解決しちゃダメな番組じゃなかったかな。
どうなんでしょうかね。
しちゃダメなんだよね。
で、まあ意外と正直で、僕やってる側というか、まあ、僕ら3人か、やってる側としては、なんか雑談で終わったような、あの第18回、
そうですね、
物欲会だったんですけど、なんか意外とツイッターのタイムラインとかを見ると、まあ、ごく一部には割と好評だったみたいな。
一部にはね。
ありがとうございます。
だから、まあ大多数には不評だった可能性が高いんですけども、結構メールとかリアクションいただいてまして、前回あれはコマシーさんでしたけど、 iPod Nano に Bluetooth 機能がついたから、こう Bluetooth で聞けるヘッドホンとかオーディオ系のものを募集しますみたいな話をされたかなと思うんですけど、なんといろいろと、っていうか、まあお一方に至ってはちょっとね、スパムかってぐらいの
びっくりしたね、本当に。
メールを、てか情報をね、いただきまして、
はい。
で、小松さん、今日読みますか、紹介しますか。
読みたいんですけど、あまりにも件数が多いので、それはまた後日ちょっとまとめて紹介しようかなと。
そうですね、これだけで一個番組が Bluetooth 界ができてしまいそうなので、
全然できちゃうぐらいお便りもらってるんで、
まだ送るの忘れてたみたいな方はね、どしどしこれからでもまだ十分間に合いますんで、送っていただければと思います。で、それ以外にも、実は Bluetooth 系以外にもメールや、あとレビューも来てる、
久々に
というわけで、じゃあ小松さん、ご紹介ください。
はい、まずカスタマーレビューの方をいただきました。お名前がまこ様という方からでして、
自分で様つけるんだね。
レビューの内容がですね、一言ですね、面白い。
お、で
以上。
あ、終わり。
ありがとうございます。
いや、率直なご意見、はい、ありがとうございます。
まあ面白いらしいですよ、この番組。
面白いですか。まあ、既得だ。あの、物欲界を面白かったっていう、多分ね、ごく一部の方でしょうね。
ごく一部の方。
ごく一部の方だと思いますけどね。
いただきまして、あともう一個ですね、メールの方もいただいておりまして、ニックネームがピーコさん。
ピーコさん。
はい。
はい。
いただいてます。内容の方がですね、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私はよくぷよぷよをやりながら聞いています。
おお。
このポッドキャストを聞きながらするとかなりレベルが上がります。
続けて、
続けて。
機械はよくわかりませんが、たまに納得するところもあります。
はい。
PC では役立っています。これからもぷよぷよをやりながら聞いていきます。ふざけてるように聞こえるかもしれませんが、いろんな意味で助かっていますので、怒らないでください。これからも頑張ってください。10代前半。
おお、
まあ、絶対ふざけてるよね、これね。いや、多分全然本人は真面目に。
かえってこちらがなんかごめんなさいっていう感じになっちゃう。
そうですね。10代前半の方がまずこの番組を聞いていただいてるという、そこが一番、まずびっくりなところなんですけどね。
10代前半っていうと、もう下手すると2000年とかに生まれてますよ。
やばいね。
ですよね、10代前半っていうと、可能性はなきにしもあらずですよね。
今、2012年とかですから、今ね、2000年生まれが来年中学校に入ろうかみたいな時代ですからね。で、ちょっと疑問なんですけど、この2000年代とかに生まれた人、いわゆる今10代前半の人で、ぷよぷよ世代、
そう、僕もね、そこすごい気になったんだよね。ぷよぷよってまだやってるんだね、みんなね。
今普通に出てんのかな、ゲームとして。
もしかしたらなんか iOS 上の、
あ、
なんか iPhone とか iPad とか用のが出てて、それをやってるのか、まあ、普通に DS とかでもあるのか、
どうなんでしょうね。まあ、僕あんましぷよぷよってやったことがないので、あんましハードウェアどういう ハードウェアでソフトが出てるかっていうのは知らないんですけど、うんうんうん、
プレステでなんかやってた覚えがあるんだけどな。
ああ、僕はそうですね、スーファミとかで、まあ、いわゆるねファイヤーとか言って発狂しながら、
うんうん、
でもあんまり一人でやるゲームじゃなかった気がするんですよね。なんか対戦ゲームっていう感じ。
このポッドキャスト聞きながらやるとかなりレベルが上がるっていうのは、これファミ通に載ってた裏技かなんかですかね、これね。
ポッドキャスト聞きながらぷよぷよをやるとレベルが上がる。これは誰か検証してみないとちょっとね、うん、正確なところはわからないですよね。
そうですね。ただまあこのね、ピーコさんでしたっけ、
うん、
正しいことが一個あって、
うんうん、
このポッドキャストはやっぱりね、何かしながら聞くのが一番いいよね。
あそうね、あ、それはそうかもしんない。
片手間ポッドキャスト。
そうなんですよ。この番組をね、更新するじゃないですか。まあ、夜中だったり、昼間だったり。
うんうん、
速攻で聞くやからがいるじゃん。
うんうん
そんなに真面目に聞く番組じゃないっていうの、僕も多分ね、番組で何回か言ってると思うんですけどもね。
まあ、そうですね。決して、前向きな番組でもないですし
結論出ないしね、さっき言ってるもやもやっとした出来事なんでね。
まあ皿洗いはでもはかどるよ、これ聞きながらやると。
あ、じゃあぷよぷよのレベルが上がるのと皿洗いの、うん、がはかどるっていう効果がこの番組にあると。
そうか、じゃあ引き続き検証したいので、はい、同じようにぷよぷよやってたりだとか皿洗いをしている方、よろしければご連絡をいただければと、
はい、ぜひ
思います。まあ今ここまでね、約6分ほど話してきたんですけど、
うん、
ここで謝りたいことがあって、
はい、
実はですね、僕とコマシーさん、先日ワンボタンの声っていうね、
うん、
ポッドキャスト番組の、うん、公開収録のお手伝いをさせていただいたんですよね。
はい、行ってきました。
で、そこの、まあ、その番組内で、まあ、トマト屋、私トマト屋とコマシーさんが協力していただきましたであったりとか、
うん、
リンゴは踊るされど並ばずというポッドキャストをやられてましてみたいなお話をしていただいたわけですよ、番組内でも。
はい。
その公開収録内でも。
うん、
でね、それで、興味を持って聞いてくれた方もね、うん、今回いると思うんですよね。普通やっぱ聞くとしたら最新号から聞くじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
冒頭6分ぷよぷよの話ってのはどうなのかね。もうなんていうか、ほらタイトルもリンゴじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあ、いわゆるアップル系にかけてるのかなっていうことで、
ほらさっき話した通り、iOS 用の多分ぷよぷよ出てたはずなんで、
う
ん、
ああかすった大丈夫、
うん、無理やりちょっと紐付けようよそこは。
でもまあやっぱお詫びしとこうかこれは。
え、謝るの。
あ、じゃあでも俺は謝っとこうかな。ケイタロウさん、はい、ワンボタンの声っていうポッドキャストはご存知でしたか？
いや、僕はね、正直、名前は知ってたんですけれども、
うんうんうん、
あんまり、ほとんど聞いたことがなかったですね。
まあ、今まで結構ね、まあ、ランキング、いわゆる iTunes のテクノロジーランキングのだいぶ上位に来てて、
うん、
はい、
まあ、良いとこでもあり、悪いとこでもあるなと思ってるのは、週3回は更新しすぎなんじゃないか。
ああ、追っつかないのは確かに。なんか、
そうなんですよね。
そう
なん
ですよね。
まあ、それプラスね、日曜日の夜でしたっけ？ユーストリームで生配信もやってるじゃないですか。
うん、あ、そうなんですか。
なんていうか、うん、まあ、主催というかね、リーダー的にやられてる山村さんっていう人はね。うん、
はい。
いつ寝てんの、あの人。
すごいよね、でも、シューさん。
すごいですよね、
うん。すごいですよね。だから、ポッドキャストの収録してるか、編集してるか、
うん、
その生配信してるか、
うん、
ツイキャスしてるか、カレーを食べてるかっていう、だいたいその5パターンしかないんですけど。
いや、あと、お腹痛いってよく言ってますね。
うん、ああ、それ8割5分ぐらいだよね、お腹痛いのはね。
うん、
なんか、ここまで言ったら余計もう今、全員止めただろうね、ワンボタン聞いてる人は。再生ボタンを。でそのワンボタンの声の公開収録に私トマト屋とコマシーさんがお手伝いさせていただくことになりまして、はい、日程的には11月の17日でございますね。お昼の13時30分から16時ぐらいまで、
うん、
結構がっつりやりましたね今考えればね。
そうですね、
うん、
そちらのお手伝いを、させていただくことになりまして、まあ、きっかけといいますか、
うんうん、
まあ、僕らもお世話になってるといいますか、いろいろ話したりしている、草間さんという方がね中心になって今回のワンボタンの声公開収録 in 東京を、
うんうん、
主催していただきまして、その方から頼まれまして、
ね、ああそうだったんだ。
そうですね、
私トマテはまあ音響系あと収録系をやってくださいと、
うん、
あとコマシーさんも音響系のお仕事を頼まれたんですよね、
みたいですね。
そのワンボタンの声のですね、うん、はい、何回だったかな、759回ワンボタンの声の方で、うん、紹介をされてですね、僕トマト屋とコマシーさんを紹介していただいてるんですけども、
はい、
今日は会場で音響系のお仕事していただきましたトマト屋さんとコマシーさんですっていうお話になってて、うん、
はい、
コマシーさん音響のお仕事しました？
僕やりましたよちゃんと。
例えば
あのワイヤレスマイクを持ってったりですね、
うん、
あとは配信されてたユーストリームのコメントをたまに見るとかですね。
あとあれでしょ、不穏な動きしてる人をこうスナイピングしてたんでしょ
スナイピングって何だ。
それはね、あの人様の番組なんでやらなかった。
あ、やらなかったんだ。
うん、それはやらなかったけど、そうですね、あとはエアコンの温度の調整をしました
そうですね、
縁の下の力持ち的な、
まあ、はい、まあ音響ということで紹介いただいたんですけども、実質音響はほぼトマト屋さんが、ほぼっていうか 100% トマト屋さんがやってまして、
うん、はいはい、
まあ、何か不測の事態があった時にちょっと手伝おうかなっていうことで、トマト屋さんの隣には座ってたんですけど
あ、で僕は当日はなんだっけ、コマシーさんはなんか受付とかその辺をするみたいなお話を聞いてたんですよね、
う
ん
う
ん、
っていうお話で草間さんから、
うん、
あのお話いただいてたんですけども、うんうん、まあ、実際は受付の方は、うん、あの野下さんと、あと iPhone コマシーの純さんですか、
はいはいはいはい、
がやられていらっしゃって、僕自身は特別受付の手伝いは一切もせずですね、うん、
だから本来与えられてた業務はなくなってしまったわけですよね。本当になんか関係者で立ってるみたいな。
そうそうそう、関係者で立で入っちゃってるので、
うんうん、
まああの音響やってました。
一応ねお手伝いで、まあアシスタント的な感じでね。まあ、
そうしとかないとね。
そうしとかないとね、うん、ちょっと問題が出てくる。ただいたことになっちゃうので。
うん、そうだね、
まあ、当日はまあ一応会場の方にあの PA というか、まあスピーカーとかの機材があったので、
うんうん、
マイクとか、まあ、ミキサーとか僕の方で用意させていただいて、まあ、ほとんどあれは私物でいけたかな。
あ、
VU メーターだっけ、会社のをちょっと拝借して、
うん、
来ましたけど、
私物なんだあれ。
ほぼほぼ私物でいけましたね。マイクなんかも私物でしたね、
うん、あれでも結構いいマイクだったじゃん。
そうです、やっぱりね、僕的にあのワンボタンの声を聞いてて、
うんうん、
一番声が好きなのはあの松尾さんなんですよ、
うん、あ、声はいい声してますよね。
松尾さんっていう方がまあ出てらっしゃるんです。その方の声をなんかすごくいい声で拾いたくて、
うんうん、
まあ、今この実際僕が今使ってるマイクでもあるんですけど、まあ、大体20万円ぐらいするマイクを一人だけ置いたせいで、まあ、全体のバランスが崩れるっていうねちなみになんですけど、あの、まあ、お三人、山村さん、松尾さん、魚井先生っていらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
松尾さんのが20万でしょ、
うんうん、
魚井先生が使われてたのが、2800円かな、
うん、
で山村さんのマイクが980円かな。
ほう、
うん、それもいろいろと問題があるんじゃないか
いや、これは980円のは僕は別に意図があったわけじゃなくて、会場のマイクなんですよ、ね、
あ、なるほどね。
一本だけ会場の備え付けのマイクがあったので、うんうん、それが980円ぐらいだったんで、
うん、
それを使われてたっていうので、まあ、ちょっと価格差がね、うん、開いてしまったんですけども、
まあでも十分音は綺麗に拾ってたと思いますよ。
当日の分は綺麗にいけたので良かったかなと思います。ただまあそれ以上にね、いろいろ反省点はあったんですけど、
うんうん、
まあ一番の反省点はあれかな。まあこれは僕の反省点っていうか、うん、まあしょうがない、あそこ会場がね、いわゆる貸し会議室なんですよ、
うんう
ん、で1時間あたりいくらみたいなね、
ほうほうほう、
感じで貸していくわけですよ。
そうですね。
なのでまあ少しでも使ってる時間を短くして、今予算をギュッとね抑えようじゃないかということで、
うんうん、
イベント自体が13時30分から16時だったんですけども、うん、
はい、
借りてたのが12時45分から16時までだったんですね、
うん、
で僕ら入れたのが12時45分、うん、
はい、
でセットアップ準備するのに15分しかなくて、
うん、
で13時には会場なのでもうお客さんが入ってきちゃった。
あ、そうだよね、30分前には開けるもんね普通ね。
で13時半から開演ということで、実質15分しか準備時間がなくてですね。まあ本来あの規模ですと1時間半は欲しいところでしたね。もろもろテストをしたりだとか打ち合わせをするのに。
で、15分でセッティングしてちゃんとできたん、でもできたんだよね、録音できたってこと
は。まあなんとか、まあ途中ちょっとね、いろいろ怪しいとこはありましたけど、まあともかく最初の方やっぱ時間がなかったのもあって、うん、あまりにテンパってしまって、あの758回をお聞きの方はね気づいたかもしれないですけど、冒頭部分、
うん、
僕がオープニング音源を流してそれに合わせて、まあ、お三方が喋るっていうシーンだったんですけど、
うん、
オープニング音源じゃなくてね、エンディングをかけちゃったんですよね、いきなり、ね、
ああそうね突っ込まれてたね
いきなり大井先生が突っ込んで、でちょっと間を空けてオープニングをかけ直せばよかったものを、うん、そしてあまりにテンパってたんでしょうね。あれ iPod Nano のちょっと古い世代のものを借りてたんですけど、うん、 一生懸命画面をタッチするっていう止まんね、止まんないって画面をタッチするんだけど、
それ見たかった、その場面を
一切何も動かなくて、3秒後ぐらいに、あ、これは違う、ホイールを回すやつだっていうのに気づいてでやり直したんですけど、中途半端な3秒ぐらい配信待ったとこからオープニングが流れちゃって、うん、しかもその大井先生の声が被るっていうのがあって、うん、まあ、一回止めればよかったんですけどね、残念ながらそのまま流れてしまって、58回の冒頭があんな風になってしまったのが本当に今心残りで仕方がないですね。
じゃあ撮り直そう。
いや、やり直しますか、公開収録自体を、うんうん、また抑える
また来てもらうところ
そうですね、当てんのからやらないといけないですからね、
大変だね。
あとね、もう一個重大なミスがあって、あの電源ドラムっていうんですか、あのドラムリール、電源リール、
くるくる巻くやつだよね、
10メーターぐらいの長いね、電ドラとかって僕はよく言ったりするんですけど、うん、それを一応持ってたんですよ、会場内どこに電源があるか分かんなかったんで、うんうんうん、そしたらまあ意外と1メーターぐらいのところにあって本当に意味なかったんですけどそれの大元のところが、うん、後半ほぼほぼ終わりかな、開始から3時間ぐらい経ったところで、うん、僕ちょっとなんかマイクのセッティングを直しに行った時だったのかな、うん、足を引っ掛けて大元のドラムを抜いてしまったんですね。
ドジっ子だね、随分
で、なんか音が来ないからおかしいなと思ってみたら、全部の電源が落ちてて、ね、10秒後ぐらい気づいてバッて戻したら なんとか戻って、うん、そっからは多分音も正常に戻ってたんでよかったんですけど、あれは本当にね、冷や汗をかきましたね、うん、
本番はいろいろそういうトラブルあるよね、やっぱりね。
恐ろしかったな。そうなんですよね。あとまあ僕が一番、あのね、これは言ってもいいのかな、僕は怒ってますよ一個。おう、こんだけミスを重ねたにもかかわらずまだ怒ってますよ。おう、
話してごらん、
あの魚井先生にワンボタンが好きでうちの番組そうでもない人は今ここで切った方がいいかもしれない、うん、精神衛生上ね、魚井先生の横にあのアップルクリップに、うん、出演されてる佐藤リッチマンさん、
はい、
本名は佐藤豊彦さん、
う
ん、
そうですね、はい、
が、スペシャルゲストみたいな感じでね、いらっしゃってて、うん、最初あの 2,3 分打ち合わせしたところではそんなにゲストだから喋らないし別にマイクもいらないですよみたいなお話をされてたんで、うん、まあ、それを鵜呑みにしてしまって彼のところにはマイクを置かなかったんですよ、収録用の、うん、
そうですね、ワイヤレスマイクだけお渡ししたんでしたっけ。
そうですね、本当ゲストでチラッと喋るだけなんでって話で、会場の人にだけ聞こえるようなマイクをお渡ししてたんですよ実は、
うん、
で、もしがっつり話すようなことがあれば大井先生がマイクを外してその佐藤リッチマンさんに渡すよって話を実は打ち合わせでしてたんですよ、うんうん、そしたらまず 5-3-1 ね、佐藤リッチマン意外と話すっていうだから山村さんが途中でじゃあ今回、ピックアップしてるニュースを佐藤さんも一緒に追っかけていきましょうって言った瞬間の僕の冷や汗の書き方ね、
うん、
あ、リッチマン喋るのって思って、そっから、あ、でも大井先生にあんだけ話してたから、きっとマイクを渡してくれるんだろうなと思ったら、まあ、一向に話してくれなくてですね、渡してくれなくて、僕は何度も一応体でジェスチャーしてって、で、大井先生は基本的に山村さんの方を見てたので、うん、横目で。で、山村さんの延長線上に僕がいるわけですよ。いたんですよ。
うん。うん。
ミキサー席があってね。だから、目線的には僕も見えてるはずで、すっごい頑張ってこうボディーランゲージ的にマイクマイクみたいなのをやったんですけど、うん、まあ山村さんまでしか見えなかったんでしょうねなかなかあの受けていただけなくてですね、結果まあちょっとオンエアというか、配信も聞きましたけど、うん、まあちょっとかわいそうな、ちょっと聞き取りづらいような感じで配信されてしまったのが本当にね、
うん、
心残り、ちょっと聞き取りづらかったですねやっぱりあれはね、
ちょっとそうですね。まあ僕はその事情をあらかじめ知ってたので、うん、まあ逆に言うと、まああれだけ拾えてたからよかったなっては思いましたけど。
まあそうですね。うん、結局松尾さんのとこに置いてたマイクが性能が良かったんで、あれから拾ってたって感じでしたね。
あっちで拾えてた感じなん
だ。あれで拾えるぐらいでした、実は。だから本当反省点としては、佐藤さんもそうですし、あと来場者と結構やり取りがあったじゃないですか、お客さんと、
うん、そうですね、
あれを取れてなかったんで、こうガヤマイクっていうんですけど、お客さんに向けたマイクをもう一発耐えとけば、
うん、
多少いけたんじゃないかなっていうのがね、本当に心残りというか、うん、
まあ、次回ね、あのワンボタンの声の収録がある際はそこら辺も踏まえて今度はセッティングしてもらえればいいんじゃないですか。
そうですね、まあ、次回多分ワンボタンの声よりも先にきっとハイスピードアップルの公開収録があると思うんで、
マジで、
まあ、それの時に活かしたいなとは思ってるんですけど。ええ
、そうなの、
どうかされました。
そうなの、
まあ、噂には聞いてますけどね。
あ、そうなんだ、それは知らなかった。じゃあ多分あれですかね、うちの拓也くんとケイセンさんが多分2人でやるんじゃないですかね。
そうですね、おそらくね、会場聞いたんですけど噂によると、あの長崎県のね、どこだったかな、きっとね、長崎駅前あたりのなんとかホールっていうところでやると思うんで。
出島とかじゃないんだ。
出島とかじゃなくて、出島今で結構ね保存活動を頑張ってるんで、ね、
グラバーハウスとかじゃないんだ。
完全に表面的な知識で言ってますね、長崎ね。
いや、そう、あ、僕もね、聞いたんですよ、その公開収録の回を。
お、はい、聞いていただきましたか。
は
い、
お、君らなんか話してたね、
うん、え、なんか僕ら出てました
っけ。出てたっていうか、ツイッターでなんか喋ってるっていうのを見かけて、あ、俺も聞いてみようと思った、
うん、あのね、個人的には、うん、あそこの、まあ、僕らが喋ってたって部分は、うん、その後に懇親会がありまして、うんうん、
はい、
公開収録後に懇親会がありまして、そちらで、山村さんがツイキャスをしながらいろんなテーブルを回ってたんですよ。ほうほう。で、だからそのツイキャスの音源を、うん、後で番組内に取り込んで、うん、ポッドキャストとしても配信をされたらしくて、うん、で、僕その手法を油断してて見逃してたというか、当日、うん、その懇親会で紹興酒の扱いを飲みすぎてもうベロベロになったんですよ、もう当時。そもそも、
なるほどなるほど。
で、その状況で山村さんが目の前にやってきて、で、まあ、iPhone 持ってんなと思ってチラッと画面を見たらツイキャスの画面が出てたんで、あ、ツイキャスなら別にまあ流れて終わりだしいいかなと思って、まあ、クソつまんない話をしたんですよね、今考えるとね。もうあれ配信聞いたけど、そもそも酔っ払ってて覚えてないし、もう内容もクソつまんないし、もうひどかったなと思いながら、まあ、あれ後で乗るんだったらもうちょっと真面目に話しておけばよかったなと思うんですけどね、こましいさん。
そうですね、トマト屋さんに一言言いたいのは、うん、あれはね、うん、ひどかった。
ひどかったでしょ。あれはひどかったよね。
ひどかった。
あれはさあ、ひどかった。
ひどかった。で、まあ僕もね、その僕多分、僕は多分ツイキャスじゃなくて普通に iPhone で
録音した
、そのやり取り、うんうんうん、を配信していただいたと思うんですけど、うんうんうん、まあ僕は僕でやたら真面目なコメントをしてたんで。
かなり真面目だったね。
すごい。あれはね、聞いてちょっと恥ずかしかったというか。
超真面目でしたね。
もうちょっとふざけろよ、自分って思ってですね。あれはあれで反省でしたね。
僕との温度差と思っちゃいましたね。
うん。なんか帽子をかぶってる話とかですね。
あ、そうですね。
あとはその、ツイッターでなんとかなのですとか。っていうツイートの仕方が多いですね、みたいなお話をいただいたんですけど、うんうん、まあ、やたら真面目に回答してた自分がいまして。本当
そうだよね。おふざけの一つや二つあってもよかったよ、
ね。もうちょっとふざければよかったなと思いつつですね。
だ、最後にバキューンを一言言うぐらいはね。
あれはもうちょっと反省ですね。なんで、まあ、次回に。次回あんのかな。
呼ばれた際には。
呼ばれた際には。もうちょっとふざければよかった、本当に。
まあ、でもあれはかなり小橋さん、まあ、ガチガチというか、まあ、超真面目な感じで、うん、
本当ですよ。
緊張してたわけではないですもんね。
あ、そうそう、緊張してたわけじゃないんですけど、やっぱりあれじゃないですか、うん、人様の番組じゃないですか。
まあそうなんですよね、うん、ちょっとね。
そうそう、あんまし多分ふざけられないなっていう無意識の意識が働いたんでしょうね。うん、
だから僕もあの お酒さえなければですよ。紹興酒さえなければ
ね。まあね、女子高生とかに食いついてましたからね。
あれもね、なんか、もっと返しあっただろうっていう。本当にあれは、っていうか、まあ山村さん、あそこはさ、女子高生の下りだけカットするとかさ、道頓堀のプール化計画の話とかカットするとかなんかあっただろうっていう。
そうですね。あれ、ちょっと山村さんも回答に窮してましたよね、本当に。
まあ、あと、真面目ついでに言えば、まあ本編の公開収録のに戻っちゃいますけど、うんうん、小橋さん、えらい真面目なお仕事もされてましたよね。幕開というか、なんかハーフタイムみたいな時間に。うん、休憩時間が途中でね、やっぱ3時間半かがっつりやると。
そうですね、
だったので途中で1時間ぐらい話したところで休憩が入りまして、
うんうん、
そちらで、まあ、僕ちょっとトイレ行ってたんですけど、トイレから戻ってきたらなぜかコマシーさんがマイクを持って、
うん、あ、トマタさんあの時いなかったんだっけ。
僕最初いなかったですね。なんかやってんなと思って戻ったら、だいたいね PA がいないのにね、うん、なんで喋ってんのと思いながら。
そうなんですよ。30トンプロジェクトっていうプロジェクトがありまして、うんうん、それのですね、ちょっと告知の時間を、そのワンボタンの収録、ワンボタンの声の公開収録の途中でいただいたんですね。
うん、
で、
うんうんうん、
ちなみに、 まあ、お二人はご存知ですよね、どういう、
うん、そうですね、
あれかっていう
のは。そうですね、
まあ、
う
ん
う
ん、この番組聞いててご存知ない方もいらっしゃると思うので、まあ、どういうことをやってるかっていうと、30トンプロジェクトっていうプロジェクトで、うん、南相馬ですね、まあ、原発で今いろいろ大変になってるんですけども、うんうん、南相馬の子どもたちにですね、うん、お水を届ける、ミネラルウォーターを届けるプロジェクトっていうのをやっています、うん、まあ、僕が直接やってるわけではなくって、うん、まあ、それのちょっとお手伝いというか、うん、あのハイスピードアップの方で毎回 CM を入れてですね、告知させていただいてるんですけども、うんうんうん、山形の、まあ、皆さんご存知の、あの一時休幕の秀樹さんとか、
うん、
なんかが中心となってですね、そういうプロジェクトをやってまして、
うん、
で今年の2012年の4月ぐらいからですね、まあ、大体1回1トンぐらいずつ水が溜まった時点で南相馬に毎回運んでるっていうのをやってるんですよ。でもう今までに8回ぐらいかな、7回か8回ぐらい届けてまして、うんうん、10月の19日2日が多分最後に行った時で、それで大体今までで 8.6 トンぐらい、南相馬の子供たち、まあ、幼稚園とか保育園を中心に届けているっていうことをやっていて、まあ大体ですね、今までです、量で言うと2リットルペットボトルで4300本ぐらい。
おー、すごいですね。
持ってっているんですね。でもやっぱりそれでも、まあ、2リットルのペットボトルなんて普通に生活水的に使っちゃうともう1日ぐらいの世界じゃないですか、
うんうんうん、
正直、
うんうんうんうん、
なんでまだまだ全然足りないっていう状態で、うん、まあ、実際このお話、そのワンボタンの公演の公開収録でチラシなんかを配ったのは、まあ、一緒にそのイベントのお手伝いをした橋本さんっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、まあ、その方がちょっとあのチラシを来ていただいたお客さんとかに配って、うんうんうん、でそれでその収録の合間に僕の方でちょっと宣伝をさせていただいてっていうことをやったんですね、
うんうん、
で、まあ、なんて言えばいいですかね、まあ、できることから本当にちょっとでもねお手伝いできればっていう気持ちで始めてるんですけど、まあ、もしなんですかね、まあ、原発とかで大変な人たちに何か支援をしたいんだけど、
うん、
まあ、どういった形で支援していいか分かんないとかっていう方もいらっしゃると思うので、うんうん、もしよろしければですね、この30トンプロジェクトっていうこのミネラルウォーターを届けるプロジェクトをですね、ぜひ気持ちだけでもいいので参加していただきたいと思います、
うんうん、ホームページとかもあるんだよね。
うん、ホームページもあります。30トンプロジェクトって検索エンジンで検索していただければ出てきますし、あとツイッターもあります。ツイッターのアカウントもありますし、 Facebook のページもありますので、うんうん、まあ、何らかの形で検索していただければですね、このホームページ見られると思うので、そこで、あの、支援の方法とか、まあ、通常だと、まあ、買っていただいて、その、山形のライブハウスをちょっと開放していただいて、水を送ってそこで集めてるんですけども、まあ、送っていただいたりとか、あと、僕なんかは、過去にやってるのだと、アマゾンで買って直接そこのライブハウスを配送先にして送ったりとか、なんていうことで、水を届けてますんで、まあ、溜まって、1トンぐらい溜まったら、直接南相馬へ届けてるっていう、まあ、僕がじゃではなくて、先ほど言った、まあ、秀樹さんとか、あとは、お二人もご存知だと思いますけども、あの、ケンロックさんっていう、あの、山形でバンドをやっている方がいらっしゃるんですけども、その方なんかが、直接届けたりっていうことをやってますので、まあ、こちらの、まあ、リンゴはドルサレドならばずを聞いているリスナーさんで、気持ちだけでも手伝っていただければと思いますので、まあ、ご興味がある方はちょっと検索エンジンとかで30トンプロジェクト、まあ、調べていただいて支援いただければと思います、
うん、だからまあ僕らがまあ直接的にじゃあその30トンプロジェクトにまあ協力したい、協力できることないかなって場合はまずまあ30トンプロジェクトのホームページ、まあ、この番組の方にもリンクぜひ貼らせていただきますので、
うん、はい、
なんか毎回あのツイッターとかをその拝見しててケンロックさんとか秀樹さんのツイッターを見てると、
はい、
その一緒に届けてくれる人も募集してたりとか、
うん、そうですね、
してますよね、うんうんうん、そこの山形であったりとか福島にあったりでこうまあ住んでらっしゃったりとか仕事してらっしゃる方でこう一緒にやっぱ水を運ぶってのもかなり一トンですからね。
そうですよね、
うん、
大変だよね。
運ぶ人のお手伝いなんかも探しているので、なんかこんなトラック持ってるよみたいな方が協力してくれたら一気に行けるんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、そういう方のもし協力がいただければすごく力になると思いますんで、ぜひよろしければそこのホームページ見ていただきたいなと思います、
は
い、
あとはあくまで短期的なものではなくて、うん、もう長期的なプロジェクトです。30トンプロジェクトって書いてある通り1回1トンで、まあ、30トンを目標にっていうところでやっているプロジェクトなので、例えば、まあ、今回1回だけっていうわけではなくて継続的に支援をいただければと思うんですね。でなので 例えば1回に何十リットルとかっていう支援よりは、何リットルっていうのを計測して支援していただける方が多分ありがたいと思いますので、まあ、そこら辺もぜひあのご理解いただいた上でご協力いただければと思います。
よろしくお願いします。
いやー、ずいぶん真面目な番組になったんで、相当ぷよぷよのレベルは上がってると思いますけどちょっと真面目に喋りすぎてちょっとお時間来てしまいましたので、今回なんか本当にワンボタンの公開収録のなんだろうな、ちょっと自分への愚痴を言い続けるだけの19回になってしまったんですけども、まあ、20回ではきっとお二人のうちどちらかが素晴らしい話題を提供してくれると思いますので、
頑張れよ慶太郎。
あ、
18回は、はい。
あ、そうかそうか。はい、頑張ります。
このあたりで締めさせていただきまして、記念すべき20回に向けてやっていきたいと思います。さあ、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com、saredo@narabazu.com となっております。また、番組ホームページではメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、narabaz.com、narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで、第19回、リンゴは踊る、されど、ならばず、お送りいたしましたのは、トマト屋と、
コマシーと、
ケイタロウでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。